本屋さん情報。 題名、鹿の王。著者、上橋那穂子。角川書店発行。児童文学のノーベル賞と言われる国際アンデルセン賞、作家賞を受賞した。3年を費やして執筆された本屋大賞と日本医療小説大賞を受賞した鹿の王は、謎の病の正体を追う医療サスペンス的な要素を持ちつつ、異文化の交わりを正と負の両面で描く重層的でファンタジーな物語です。それは文化人類学者である上橋さんが、自身の医療・医学にまつわる体験、思い、そして願いを糧に紡いだかのように見えます。本橋那穂子さんの話を抜粋しました。命は誕生した時から終わるように設計されているのだろう、という発想は、すべての病や事故を回避できたとしても、最終的には老衰になるわけですが、更年期も女性ホルモンが動脈硬化を遅らせるなどして体を守っている時期が終わり、死に向かうスイッチが入る時なんじゃないかと思ったわけです。鮭は産卵後、若葉が出ると前年の葉が落葉する譲り葉のように、自然に死んでいくと思っていました。まさか免疫力が落ちて病を発症して、とは思いませんでした。自然にという部分が、そういうシステムである可能性があることを知って驚いたわけです。また、昆虫のカゲロウは成虫になると、口が退化し、摂取機能がなくなるそうですね。これも、究極の死のプログラミングですよね。産卵可能になったら、その後は死に向かうだけ。驚きました。人は絶対逃れられない死をなぜ恐れるのか。なぜ私たちは、あらかじめ決まっている逃れられない死を恐れるのか。プログラムされているなら、死を自然に受け入れられるようになっていればいいのに、とずっと疑問や違和感を抱えています。次世代に遺伝子をバトンタッチするシステムであるならば、その事実を感情として納得できるよう、人間の心が作られていてもいいのに、と思いませんか？そうであれば、人間はこれほど死を恐れ、苦しまないのではないだろうか、と。そういう脳の作りになっていないのはなぜなんでしょうね。体と社会、自分の内側は見えないという共通点。もう一つ、作品の重要なモチーフがウイルスです。鹿の王の場合、体の中に何か、つまりウイルスが入ってしまった男が、ウイルスのせいで、今までの自分ではなくなっていき、意識が変化して森の中に分け入っていくのです。私たちの体内では、ウイルスや細菌がせめぎ合い、病気を起こしたり、腸内細菌のように消化吸収を助けたりしています。そんな様子を思い描くと、生物の体が一つの世界や国家で、ウイルスや細菌はその中に生きる様々な命であるように見えました。体の内側と外側に何ともよく似た構造があると思ったのです。異民族との出会いは、新しい病との出会い。文化人類学を学んでいると、異民族との出会いが新しい病との出会いでもあることを感じられます。諸説ありますけれども、梅毒は、新大陸発見とともにヨーロッパにもたらされ、新大陸のネイティブアメリカンはヨーロッパ人から移された天然痘で甚大な被害を受けたと言われています。病は人の移動とともに移っていくわけで、感染症というのは非常に社会的なものだと思います。一方で、違う民族同士が交わったとき、複数の民族間で何が起きるのか。先住植民地というのは、新天地を求めて 自分たちから移住してきた人と、行きたくなかったけど連れてこられた人が混在する場合もあるのです。連れてこられた人たちは、望みもしない新しい環境の中で新しい病に出会います。トマという鹿の王のキャラクターがいますが、彼は征服者である帝国から移住させられた母親と、先住民である父親との間に生まれた青年です。鹿の王は、民族の交わりと、そこで生じる社会的な出来事、そして感染症の話がシンクロし、興味が刺激されて生まれてきた物語なのです。上橋那穂子著、鹿の王、サピエ図書館にあります。